三章。それでは、ユダヤ人の優れている点は何ですか？割礼に何の益があるのですか？あらゆる点から見て、それは大いにあります。第一に、彼らは神の言葉を委ねられました。
では、どうですか？彼らのうちに不真実な者がいたなら、その不真実は、神の真実を無にするのでしょうか。
決してそんなことはありません。たとえすべての人が偽り者であるとしても、神は真実な方であるとすべきです。それゆえ、あなたが告げるとき、あなたは正しくあられ、裁くとき、勝利を得られます。と書いてある通りです。では、もし私たちの不義が、神の義を明らかにするのなら、私たちはどのように言うべきでしょうか。私は人間的な言い方をしますが、見怒りを下す神は不義なのでしょうか。決してそんなことはありません。もしそうなら、神はどのようにして世界を裁かれるのですか。では、もし私の偽りによって、神の真理がますます明らかにされて、神の栄光となるのなら、どうして私はなおも罪人として裁かれるのですか？善をもたらすために、悪を行おうということになりませんか？私たちがそう言っていると、ある者たちから中傷されています。
そのように、中傷する者たちが裁きを受けるのは当然です。
ではどうなのでしょう？私たちに優れているところはあるのでしょうか。全くありません。私たちがすでに指摘したように、ユダヤ人もギリシア人も、すべての人が罪のもとにあるからです。次のように書いてある通りです。義人はいない。一人もいない。悟る者はいない。神を求める者はいない。すべてのものが離れていき、誰も彼も無用のものとなった。善を行う者はいない。誰一人いない。彼らの喉は開いた墓。彼らはその下で欺く。彼らの唇の下には、マムシの毒がある。彼らの口は、呪いと苦味に満ちている。彼らの足は、血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。私たちは知っています。律法が言うことは皆、律法のもとにある者たちに対して語られているのです。
それは、すべての口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するためです。
なぜなら、人は誰も律法を行うことによっては、神の前に義と認められないからです。律法を通して生じるのは、罪の意識です。しかし、今や律法とは関わりなく、律法と預言者たちの書によって明かしされて、神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信じることによって、信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができず、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いを通して、与えなしに義と認められるからです。神はこの方を、信仰によって受けるべき、血によるなだめの捧げ物として公に示されました。ご自分の義を明らかにされるためです。神は忍耐をもって、これまで犯されてきた罪を見逃して来られたのです。すなわち、ご自分が義であり、イエスを信じる者を義と認める方であることを示すため、今この時に、ご自分の義を明らかにされたのです。それでは、私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。 それは取り除かれました。どのような種類の律法によってでしょうか。行いの律法でしょうか。いいえ、信仰の律法によってです。人は律法の行いとは関わりなく、信仰によって義と認められると私たちは考えているからです。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人の神でもあるのではないでしょうか。そうです。異邦人の神でもあります。神が唯一なら、そうです。神は、割礼のあるものを信仰によって義と認め、割礼のないものも信仰によって義と認めてくださるのです。それでは、私たちは信仰によって律法を無効にすることになるのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ、律法を確立することになります。